皆さんごきげんよう。ラップオーシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのミサップこと、ピアニスト・コンポーザーの岡本ミサが、兵庫県のアンヘルスタジオからお送りいたしております。ラップオーシングスは、生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で、命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、FM 那覇ラブオーシングスをお聞きの皆様、待ち遠しかった春がやってきました。関西にも桜も綺麗に咲きましたね、ジョスさん。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
もう散り始めて、散ってるかな。
そうですね。
ですけどね、綺麗でした ね。
今年はどうでしょう。ちょっと桜の開花も早かったような気がしますけども。
早かったですね。はい。うん、私は日本自然保護協会の会員なんですよね、はい、それでその授業の一環でね、昔ですけど、北摂地域っていうか、まあ、兵庫県のね、北摂地域にある、自然の江戸彼岸という桜が群生しているのをね、見に行ったことがあるんですよ、
はい、
でその江戸彼岸って聞いたことないと思うんですけど、聞いたことありますか？
ミサップに教えてもらいます、はい、
もう毎年江戸彼岸、もうっていうぐらい江戸彼岸言ってるから、
はい、
近所でも江戸彼岸がって言ったら、それ何とかって言われて、江戸彼岸ってみんな聞いたことないと思うんですけどね、よく聞く桜でした、ソメイヨシノ、
はいはい、
多いですよね、これは江戸彼岸はソメイヨシノのお母さん種なんですよ。
わかりやすいですね、
うん、
はい、
でソメイヨシノっていうのは比較的60年ぐらいしか生きないって言われてるんですね、うん、はい、それに比べて江戸彼岸とか山桜とか、桜の種類の中では非常に長寿なんですよ、江戸彼岸って。で例えば樹齢2000年とか言われてる上白桜っていうんですかね、はいはい、山梨県の
2000年とすごいですね、
は
い、
ね、はい、それとか樹齢1500年を超えると言われてる、岐阜県の薄住桜、兵庫県ではね、矢部市にある大谷町垂水の桜、大桜でしたっけ、見に行きましたね、
はい、
あれも、1000年ぐらいって言われてますよね、はい、この木は1000年の桜、1000人のね、桜っていう意味で、うん、千桜っても言われてるらしいんですよね。こういう長寿の桜は江戸彼岸なんですよ。
あ、なるほど、
ね、で、はい、先ほどお話ししたように、私の家の近所にもたくさん江戸彼岸咲いてるんですけどもね、うん、まだ江戸彼岸っていうのはソメイヨシノに1週間ほど早いんですよ。だから先に咲くんですね。
先に咲くから山もこう、ね、
綺麗でしょ、
すごく江戸彼岸で綺麗に見えますね。
そうなんです。ただ江戸彼岸というのはあまりたくさんある桜ではないので、うん、山の中にね、こう潜んでるんですけど、はいはい、最近はほら山の中に皆さん入らないでしょ。昔は、ほら芝刈りとかでおじいさんが入ってましたけど、はいはい、今はもう山の中に入らないので、うん、こう芝刈りとかしたらほら下の方の草とかがまた生えやすくなるんですけども、ほったらかしになってるから下の方の草がなくなってきたりとかね、日が当たらなくて、
はい、
でその生きてるものが変わってきてるんですよね、生態系が。それでやっぱりじゃあ人が山に入ってちょっとこう保全しないといけないっていう風な活動が、まあ日本保護協会とかやったりとかね、はいはい、するんですけれども、まあそんなんで山に入ったりするんですけれども、ただ桜咲いてきたと思ったら、だいたい私たちこの辺は江戸彼岸が多いんですけどね。
なるほど、
うん、まあ、野瀬って言って大阪の北部なんですけども、その辺は尿検査とかね、見ることができるのでね、まあ終わりかな、もうね、
はい、
はい、まあ、昔は野瀬って言ったら菊炭って分かりますかね、菊のこう門みたいになってる、
はいはいはい、
こう菊炭って言うんですけど、あれが綺麗だから、うん、豊臣秀吉さんにね、献上されたことでも有名なんですけれども、うん、まあ、そうやって里山に入って炭を作るのに切ったりとかね、
はい、
してたので、まあ今はね伸び放題になってしまってるからね、はい、まあ人々の生活が変わってきましたもんね。
そうですね、はい、
まあそれは仕方がないことなのかもしれませんが、さあ、1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けた様子、15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気、今の季節はですね、清明ですね、沖縄でいうジーミーサイのジーミーですね、 はい、清いに明るいと書いて、シーミー祭ですけどね。はい、そしてね、72個なんですけどね、私、間違えてたんです、先週。すいません。あ、知ってました？
いえ、気づいてなかったです。
あ、そうですか。はい、ごめんなさい。先週はね、ツバメカエルだったんですよ。それが私、抗がんカエルっていう風なのに言ってしまったんですけど、ツバメカエルっていうことで、ツバメがね、帰ってきてるんですって。で先週、そういえば私も駅でツバメを見たので、びっくりしましたね。
なんか早いですね。
早いでしょ、はい、びっくりしました。はい、今の時期はね、抗がんカエルといって、がんがね、帰って、北の方に帰ってきますよっていうことなんですけど。はい、さあ、今日はですね、私が今度携わることになりました映画、命見つめてという、映画なんですが、この映画についてちょっとお話をしようかなと思っております。この映画はですね、高次脳機能障害っていう障害のね、
はい、
お話なんです。高次脳機能障害って聞いたことありますかね。
いや、まあ、正直ですね、ミサップがこの今映画携わることで、少しだけインターネットとかで勉強しましたですけども、 あんまり分かってないですね、はっきり言いますね。
そうですね、はい、私もちょっと知らなかったんですけれども、今回ちょっとね、いろいろ知る機会になったんですが、うん、そんなことでちょっとね、どんな病気なのかというふうなことも含めてね、お話しさせていただきたいなと思っております。さて、ラップオーシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして CM のあったミサップおすすめ楽曲、そして、番組後半では、映画命見つめて高次脳機能障害のねお話ですけれども、そんなお話をさせていただきたいなと思っております。今日も素敵な30分を Love All Things。 腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします
とですね、はい、今コロナなんかね、大変なことになってますけれども、はい、免疫力とかね、気をつけないといけないので、はい、食べるものとかも気をつけてるんですけど、はい、何かちょっとアドバイスなんかあれば教えてください。
はい、皆さんね、もう4月入りましてね、
はい、
もう新年度ね、新しい生活習慣というかね、
はい、
始まっていると思います。
はい、
で今日からですね、実は4月はですね、新しいこのある気に入ったということで、ちょっと3回に分けてですね、体作り、健康な体作りのですね、生活習慣についてお話したいと思うんですよね。でまずやっぱり皆さんももう分かっておられると思うんですけども、はい、これ基本的なことをお話しするんでも分かっていると思うんですけど、もう一度皆さんも頭の中整理していただいて、
はい、
健康な体作りでですね、新しい生活を始められるのはいいと思いますよ。
はい、
そうですね、まず3回シリーズの今日はですね、食事で、はい、次回は運動、
はい、
それから3回目は睡眠ということで、
はい、
病気にならないですね、はい、体の作りについてお話したいと思います。今日は良い食事、ミサッパンベジタリアンでね、非常にバランスの取れた食事されてると思うんですけども、食事はやっぱりこれも3点ありましてね、1点目がやっぱりね、栄養のバランスですね。これはもう皆さんも分かってるよと、頭の中分かってるよとおっしゃると思うんですけどね、
はい、
やはり1日3食食べられる方でもですね、やはり炭水化物、タンパク質ね、
はい、
それからビタミン、ミネラル、こうバランスよく食事できてるか、はい、もう一度皆さん見直してください、
はい、
2点目はですね、私の、専門分野的な要素ですけど、やっぱり腸内環境を整えるというのが ね非常に大切なんですよね、はい、免疫力のお話も何回かしてますけども、
はい、
免疫力アップにはですね、腸内環境、善玉菌と言われてますね、腸内の環境を優位にするということが大切なんです、
はい、
それにはやはりビフィズ菌とかですね、
はい、
私どもが取り扱ってます乳酸菌、また乳酸菌含めてですね、はい、乳酸菌をできるだけこう善玉菌を増やすために、取っていただくのと、発酵食品、納豆とか漬物ですね、もできるだけ取っていただきたい、
はい、
そして3点目は簡単でございます。よく噛んで食べる、これ私もいつも反省してるんですけどね、食べるスピードが早すぎる方、私もこんなことをねメッセージしてますけど、
はい、
食べるのが早すぎていつももう食べたんとか言われます。
そう、言われる言われる。
ですからね、皆さん本当によく噛んで食べてください。そうしますと、非常に健康な体づくりにもつながります。
はい、
栄養のバランス、 腸内環境、
はい、
よく噛んで元気な体作りをしましょう。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでくださいね。ラップフォーオールシングス。
ハタ乳酸菌、ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ、腸がきれいになったならこれ、お肌きれいな病院さんなら明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。はい、今日お送りしましたのは、私の、アルバムクラシカルから祈りという曲をかけました。とこの曲は花のようにあるがままにという映画で、作った曲なんですけれども、まあ、それも1分半かな、なんか1分何秒っていう風なところに無理やりこう入れないといけないものだったので、時間を決めて作ったんですけれども、実はこの曲が祈りという題っていう風なこともあってね、その命見つめてっていう風な、はい、映画を作ってるんです、うん、今度作るんですけど、今からお話しすることなんですけども、その、映画に合わせて音楽イベントもしようかっていう風な今動きがありまして、でこの曲をそのイベントで、レクイエムとしてね、はい、使わせてもらおうかなとも思ってま す、ね、レクイエムっていうか、うん、祈りという題名なのでね、はい、使わせてもらおうかなと思って、今日かけさせていただいたわけなんですが、まあ、ちょっと詳しくお話しさせていただきますと、映画命見つめてという映画なんですが、これはですね、もともと去年ね10月に、三池炭子ってわかりますか、
はい、
三池葬儀っていうのがね、1960年前ですね、61年前に大きなニュースとなった三池葬儀っていうのがあったんですけども、それがちょうど60周年記念だったんです、去年が、それに合わせて、イベントしたものが、うん、去年のその、三井三池60周年というイベントだったんですが、はい、そこにですね、ヒダルカという映画ね、私が携わった映画なんですけども、うん、そこの映画、湊健二郎監督の映画にも上映されたんですよ、
私も行きました、
はい、もう15年前の映画だった、はい、そこに湊監督と私が舞台挨拶させていただいたんですけども、そのイベントで講演されてた山口クリニックの山口健一郎先生っていう方なんですが、
はい
はい、この方 の、 この先生の高次脳機能障害というね、うん、お話をされたんですけども、
はい、
このね、その私も初めて高次脳機能障害聞いたんですけれども、うん、まあ、大変な病気でね、うん、でこれとなんで三池と関係あるんかなっていうふうに思うでしょ、もうすごく関係があってね、
はい、
で私も全然関係ないことだっていうふうに思ってたんですが、うん、でその先生 の、 呼びかけで映画を作ろうということになって、でこ の、 イベントに、ご尽力されてた、元三池老荘の、初期長の方、はいはい、竹内さんって方が、ちょっとなって、
うん、
会が発足したんですよね。で、そのみんなのこう力を合わせて映画を作っていこうということで、うん、で、まあ、この映画の内容なんですけれども、高次脳機能障害っていうのは一番身近なところで私が納得できたのが、
はい、
福知山の脱線事故って覚えてますか？
はいはいはい、これはもうね、
はい、15年ぐらい前かな、はい、ありましたよね。
すごいニュースになりましたですけどね、
この、ここで事故に遭われた方、うん、 私もあの事故はあの使う線だったのですごく衝撃的だったんですけどね。
衝撃的なニュースでした ね、
そうですよね。
あれまあお昼間でしょう。
そう、朝ですよ。朝、
朝ですか。午前中ですね。
朝のみんな出勤時でしたよね、はい、でそのあのそこで怪我された方のね、うん、あのその方も脳児、あ、工事脳機能障害という病気になって、というのは要するに脳を打つ、頭を打ってしまうんですよ、
はいはいはい、
それによって、脳の機能がこう、うん、障害を起こすと、そうするとね、例えばあのちょっと前のことも分からなくなってしまったりとか、あと左側だけこう、認識できなかったりとか、いろんな障害が出るそうなんですね、でもそれって体を見たら普通なんですよ、
はいはいはい、
だから目に 見えないんですね、うんうん、だからこう保証されないっていうようなことが起こるそうなんですね。
なるほど、
うん、はい、どこが悪いんですかっていうようなことになって、でこれがなぜあのその三池炭鉱の去年のね、
はい、
あのイベントに関係があったかと申しますと、三池葬儀の後にね、三池 の、 あの炭鉱爆発事故っていうのがあったんですよ、
はいはい、
これも戦後最大のすごい大爆発の、うん、大変な事故だったんですけども、その事故の時にやっぱり同じように脳機能障害を起こされた方がすごく多くて、もうあの800人から900人いらっしゃったそうなんですが、その方たちが入院されてて、もうそろそろもう60年経つから、もうどんどんどんどん少なくなってきてるんですよね。
なるほど。
で、あのその方もやはりあのこう保証されないっていう風な、うん、同じことが起こってるんですよね、今も。
なるほどですね。
昔も。でそれも私もまだ勉強不足なんですけど、うん、それを今からね、どんどんといろんな方をこう取材して、どんなことが起こってたんだろうとか、今日もうその60年前と同じじゃないか。
なるほど。
じゃないだろうかとか。
それはすごくいいことですね。
そうなんです。
私のあれですけど、あの要は私もね、
はい、
アルミサップがその工事の機能障害っていう言葉を聞いたとき、はっきりと私も分かってなかった
んですけど、そうなんですよ、うん、
だけどそういうあのいろんな事故とかね、
ええ、
まあ、交通事故とかも多いと思いますよね。
そうなんですね。
で私なりにこれはまたあの山口先生とかいろいろお聞きしないといけないかもしれないんですけども、ええ、どれぐらいの方、ええ、全国ねあのいらっしゃるのかなと、インターネットで見る限りはですね、
はい、
私もびっくりしたんですけど、やっぱり何十万人、
60万人いらっしゃるんですって。
60万人ですかね、いてはるらしいですよね、ですからそういう映画でね、
そうなんです、
知ってもらうということはもう私もね、知るということは非常に大切なことだ
と思いますね。です
よね、はい、
私も思いました。だからまああの私たちはこう伝える側として、あの事実をね、
はい、
あのまず知ってもらうっていうふうなスタンスから、していかないといけないなっていうふうに思ってるんです、
はい、
それで、まだ取材に行ってない、来週から始まるんですけれども、取材とかもね、
か、
はい、始まるんですけれども、はい、そこでちょっと私も勉強してから行かないといけないなと思って、うんうん、まあ、山口先生いろんなあの著作がございます山口健一郎先生の工事脳機能障害っていう風な、まあ、そのままの本が あのありますね。
あ、そうですか。
これもちょっと読ませていただいて、
はい、私も読みたい
と思
います、
はい、ぜひ読んでください、はい、これも私も読みましたけど、
はい、
やっぱりその、当の本人じゃなくてと分かんないこととかやっぱあったりとかね、で先生はその工事脳機能障害 の、 患者さんを診察されたりとか、
はい、
認知症の方されたりとかされて、はい、してるんですけども、やっぱ脳に関することっていうのは外から見えづらいじゃないですか。
そうですよね。
ですよね、
はい、
でも誰が一番しんどいかって言ったらその周りの方なんですよね。
あ、そうで
しょうね。例えば奥様とか、
ご家族ね、
そうそう、ご家族の方がね、はい、一番大変な思いされてて、でそれで何もこう保証されなかったりとか、こうバックアップなかったりとか、あとは理解がないっていうのが一番大変だと、大変なことだと思うんですね。
あ、そうでしょうね、やはりね、私も先ほど言いました、ちょっとインターネットでしかまだ勉強してないですけどね、周りの方 の、まあ、ストレスと言いますかね、そういうのもあるでしょうし、まあ、ご本人が一番 大変なんですけどね、で先生方携わっている、まあ、山口先生はじめ、そういう先生方 の、 このリハビリの大切さみたいなことをですね、
は
い、私もちょっともうちょっと勉強したいなと思っております。
大変だと思います、それで、私もまだ全然こう勉強できてない状況なんですけど、今からちょっとこういろんな方と接してね、
はい、
知っていくというふうな段階なんですけれども、うん、でもこの映画に関しては例えばその三池炭鉱のところでね、バイオリン演奏をされた方いらっしゃる、ドロシーさんとおっしゃったかな、
はいはいはい、
あの 方がいらっしゃったりとか、ええ、だからそういうふうなのに 見習って、例えば私たちがそのあの団体でレクイエムっていうのを作って、でそこでその音楽をね、ええ、あのそこで、音楽祭みたいなしたりとかっていうのができたらいいねっていうふうに言ってるんですよね。
楽しみですね、
はい、
まあ、映画も楽しみですし、その音楽祭も楽しみ、
そうなんです、まあ、要するにね、あの何が目的かというと、ええ、あのその音楽ももちろんあのあれなんですけど、こうまず知ってもらうことが一番大事なんですよね。
それが大切ですね。そう、
ジョスさんもおっしゃったように、そう
全国的にね、まあ、これあの映画出来上がりましたら、まあ、あのロードショーといいますかね、行かれると思うんですけども、
ね、
あのぜひね、
そうなんです、
北海道から沖縄の方までね、
そう知ってもらうことね、
全国で知ってもらいたいと思いますね、
は
い、
そのためにはこうやっぱり見ることとか聞くこととか、はい、そういうことでこうあの私たちエンターテイメントの方からも、はい、こうバックアップしてね、あの場を盛り上げていって、うん、あのなんていうかこれこれあかんやないか、これあかんやないかってか、ダメなところをこう指摘していくんじゃなくて、まず知ってもらって、
そうですよね、
あこういうふうに変えていったらもっとより良くなるんじゃないかなとか、うん、そういうふうな動きをね、
はい、
あの私たちがこうできればいいなっていうふうに思ってるんですね。
はい
はい、で、今後の予定としましては、来週、まあ来週、再来週とこう4月を、こう取材いろんなところ東京も行きますけれども、まあ、今こんな時期ですからね、ちょっと、
ね、
はい、あの遠慮しないといけないなとも思ったりするんですけど、とにかく早く作らないといけないということで、うん、あのもうあの制作委員会のみんなもね、もう本当にもう頑張ってて、
あ、そうですか、
はい、もう例えばミーティングしても、うん、皆さんもすごいやっぱり意見持ってらっしゃるんですよね、
うん、
普通こうあのなんていうかな、あの自治会なんかでもさ、あまりこう意見する人少ないじゃないですか、はいはいはい、みんなずっと黙って、だけどねこの会に関しては本当皆さん意見言われるんですよ。
もう皆さん熱心に今までねご苦労もされてますでしょうし、みんなに知っていただきたいというこの映画ができることでね、
そうですね、
非常にあの皆さんもこう熱のこもった、はい、議論されてると思いますよ。
そうなんです、はい、だからまあ音楽一つにしてもそのホームページ一つにしてもね、はい、やっぱすごく意見が出る皆様方なので、うん、私もすごく楽しいんですよね、あの知ることができるし、
まあ、私も勉強させてもらいます、はいはい、
まあ、あの今年いっぱいでね作るっていうようなことで、あの今年の11月ぐらいかな目指してるのかな、はい、できればいいなっていうふうに思ってますけれども、まあ、湊健二郎監督で、ね、
はい、
で私が音楽とあとナビゲーションをさせていただこうかなと思って思っております。
いいですね、それも楽しみです、
はいはい、ちょっと勉強しなきゃいけませんね、はい、当時の機能障害、これ山口先生の本、何冊か出されてるんですか、私2冊ちょっと読ませていただいたんですけども、ちょっとね、
また番組のね、
ショックですね、はい、
ホームページと言いますかね、
そうですね、載せとかないとダメですね、はいはい、それでちょっとまたね勉強していきたいなっていうふうにも思っておりますけど、ジョスさんもぜひこれ読んでください。
はい、わかりました、はい、
あっちの番組の方のホームページにもね、
はい、
ちょっと最近ちゃんと更新してるんですよ。
うわ、
はい、はい、番組のホームページは、Facebook の方からね、飛べるようになってますので、はい、またね、チェックしていただいたらなと思っております、うん、はい、それでは岡本美沙の Love All Things、 来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。いただきましたメッセージは番組の中でもご紹介させていただきます。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたしました。お相手は岡本美里
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.